フェイストゥエースの薄い峠音楽の本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェイストゥエースのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい素晴らしい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
さようなら。
どうもです。音楽は本舗ですけども、
はい、
ここはどこでしょうか。
ここはですね、はい、中央自動車道、駒ヶ岳サービスエリアというところですね。
はい、
長野県でございます。
長野県でございます。
我々は、いつもねこのおなじみの中央高速道を、いつも通るわけですが、
はい、
だいたい、ね、サテライトでいつも使ってる諏訪、
はい、
とこの駒ヶ岳、
はい、
大体ここはあの途中休憩の拠点となってますね。
拠点ですね。
諏訪は大体都内出てから2時間ぐらいでちょうど着いて、
ね、
でちょっと、まあ、今日早いじゃんっていうとこの辺まで足伸ばして、
ね、
ここであの名物のカツサンドかな、
ね、カツサンド美味しいんですよね。
そうなんですよ、食ったりするっていうね、はい、ここはあれですよ、目の前にこう中央アルプス、
はい、
駒ヶ岳とかね、そういうのがこう目の前に見えるという大変非常に
いいところなんです
よ、ね、いいところなんですよ。
ただね、駒ヶ岳そのものは見えないんですよね。
そうなんですよね。なんでここに作ったかな。
そうなんですよ。
ちょっとあとね、1キロほど諏訪方面に走るともう駒ヶ岳が正面に、
ね、あの戦場式カールが ね。ただあれ山頂は見えないんだよね。
駒ヶ岳見えないんです。
あの奥の方ですからね。
そうなんですよ。まあでもね、ここもなかなか非常に緑豊かない
いところ
でございます。
正面はあれは田切岳でしょうかね。
これはあれ宇津木
岳です。宇津木岳ですね、はい。この辺もなかなか素晴らしい環境でいいところなんですけども、そんな駒ヶ岳サービスエリアから
サテライトナウ、
サテライトナウでございますが、なんで今日ここでとの収録かと言いますと、
はい、
昨日、京都の嵐山でですね、
はい、
あのライブをやりまして、
緩
急自在ですね、
音屋さんという
音屋さんですね、
ライブやりまして、そしてその後なんて言うんでしたっけ、
ランザン、
ランザンでしたっけ、
ランザン
というお宿に、みんなで泊まりまして、ライブとその後、宴会
と、宴会と
毎度の、緩急自在が続いてるわけですが、
はい、
昨日のライブ、前回は、ライブ本番直前に収録して、
ね、はい、
あの後すぐ本番だったわけですが、
はい、
いやいやいやいやいやいやいやいやいやって感じでしたね。もうあれですよ、あのちょっとこじんまりしたところに、70人近くですか、
70人ぐらい入りましてですね、
入りまして
もうギュギュで
大盛り上がり大会になったわけですが、
盛り上がりましたね。
暑かったですね。
暑かったですね。
そして案の定接近戦と、
接近戦ですね。
もう目の前に人がいてこう ねビンタできるぐらい、
ビンタできるぐらい近いところ、
近いところにいるという、
ね、はい、いやしかし本当にあのライブ自体盛り上がってね、楽しかったですね。
楽しかったですね。
うん、ただやっぱりあの なんていうんですか、平らな、
ね、そうなんですよ、あのところなんで、ね、ステージがこう段差もなんかずっとフラットなんで、ね、であそこまでこう椅子とかテーブルとかしちゃってスタンディングでぎゅうぎゅうに入れちゃうと、もうはっきり言って後ろの方の人がねちょっと見づらくなっちゃうっていう
んで、ね、そうですよね。だからやっぱりちょっと今後ライブはね、あのそのライブの性質と場所と、
そうですね、
いろいろ考えて、あの見えないライブっていうのはやめましょうよ、
もう。そうですね、ね、もうちょっとでもこう段差があってね、あの我々のスーパージャンプが見られるようなそういうところだったらね、
うん、
あのゲロのあのねお立ち台みたいに、
はいはい、
でもあれぐらいでも多少変わるんですよね。
多少変わるんですよ。
全くフラットだと本当後ろの方の人って見えなくなっちゃうんですけど、多少こう段差がついてるとあの我々も後ろの方が見やすくなるっていうね、うん、そういうところをちょっと選んでいきましょうね。
ね、ちゃんとあの本当に来てくださった方全員が楽しんでいただかないとね。
はい、
あの良くないですからね。
ですね。
やっぱりちょっとライブをやる場所はこれから本当に慎重に考えて、行こうと思います。
はい。
それで今回あのすごく人数がね、
そうなんですよ、
多かったんですよね。
さすが嵐山。
嵐山、もう女性憧れの地ですからね。あの他の阪急自在に比べてとてつもない大人数が、ね、55人ですか。
はい。
すごい人数が集まってくださいまして、なんかね多く来てくださるとその分すごい嬉しいんだけど、その分なんかお一人お一人と話す時間がどうしても
こう、そうなんですね、そこは
いたしかいしてね、申し訳ないやら、
はい、
もう本当に、この辺もちょっと今後の課題ですよね。
そうですね、
まあ、とにかく皆さんが楽しんでいただける企画っていうのを本当に一生懸命、考えていこうと思っておりますんで、まあ、まだまだね、あの環球自体あと2カ所残ってますんでね、
はい、
こっちもちょっともうあのあれですね、なんと言いますか、熱狂のライブをお届けして、
楽しいお任せください
と、ね、ありがとうございます、
はい、
さて、まあ昨日の話はまた後ほどちょっとするとして、
はい、
一通お便りを読ませてください、
はい、
ラジオネームおぽったまからいただきました。
ほう、
A さん、クラゲさん、こんばんは。初めてお便りいたします。
はい、
7月に入ってから、第1回目のからダウンロードして聞き始めました。新参者なのですが、はい、会社の行き帰りに1日3、4本ずつでもうすぐ追いつきます。1日3、4本をあ
まり体に毒ですよ。
体に毒だと思うんだけど2本ぐらいしてると本当はいいんですけどね。
いいですけどね、
はい、ただはためにはただの、通勤中に iPod を聞いているおばちゃんのはずが、時々プッと吹き出したりニヤニヤ笑ったりしているので、何聞いてるねん、気色悪いなぁと周りの人に思われてやしないかとちょっと心配しております。多分思われてると思います、さて、先日仕事の都合で本を探しに書店に行く私に娘がついてきた時、こんなことがありました。書店に着いた私たちはそれぞれの目的の本を求めて一旦別れまして、その後何冊か読み比べつつどれにしようかと思案中の私のもとに、先に自分の本を見つけた娘がやってきました。そして悩んでいる私の手元の書棚を見た彼女がいきなり大声を上げたので、です。何の本探してるねん。は？私は彼女の態度に驚いて、その視線の先を探してこんな本があることに気づきました。花を折る写真が添付されてますけどね。
花を折る、
私は彼女の態度に驚いてその視線を探してこんな本があることに気づきました、うん、花を折る、実は私は医療機関の勤めで待合室に飾るための折り紙の本を探していたので、この本の題名には何の違和感も持たなかったのですが、花を折るってひらがなでね、
なるほど、
書いてありますからね、はい、彼女は別の意味にとったらしく、
なるほど、
思わずどんな気に入らへん患者さんでもそんなことせえへんわと叫び返してしまいました。鼻を折るわけですね。
ボキッと
ボキッと冷静に考えたらそんなテキストを売ってるはずはないと思いますが、そんなに仕事の愚痴を家で言うてたかなと、その日以来反省するようになりました。まあ最近ではすっかりこの薄い峠音楽堂本舗さんに癒されておりますので、もう大丈夫です。多少はモンスターなペイシェントさん、モンスター患者ですね、うん、もうおいでになりますが、受付カウンターの下で拳をブルブル握る程度にして笑顔で対応しています。Aさん、クラゲさん、楽しいお話や素敵な音楽をいつもありがとうございます。まだまだ暑い日が続きますが、お体にお気をつけて元気に突っ走ってくださいね。
ありがとうございました。要するに、花を折る、
折る
折り紙の
折り紙でその花をね、
折るというね、これ本当ですね、ひらがなでこう書かれると、もうボギーっていう音が聞こえてきそうだ。
あるいはあの花っ柱を折ってあるそのね、一言浴びせる冷たい言葉
みたいな。
きですね。はい。じゃあ、いつお願いします。はい。
ごめんください。A さん、黒毛さん、こんばんは。こんばんは。ということで、岐阜の文江さんからです。はい。お二人はこれだけはどうしても苦手という生き物いますか？
はい。
私は夏になると出没しやがる太古の昔から生息しているらしいエースさんが昔お母様に駆除装置を買いに行かされたという、はい、とある虫がどうしてもダメなんです、
はい、
なんでしょうね、大嫌いです、はい、はっきり言って怖いです、名称を書くこともできません、別に可愛い子ぶってるわけじゃありません。本当にダメダメなんです、
うん。
そやつはなぜか、家族の中で私の前にだけ姿を現しやがるんです、
はい、
うちでは私だけが苦手なんです、
うん。
ひと夏に一度か二度しか出没しないくせに、場所も様々なくせに 100% 私の前にだけ現れやがります。
お、
発見するのはいつも私、
うん。
苦手な人間を見分けわざとそこに出るんじゃないかと思うほど、うん、あれ絶対わざとですよね。
お、
昨夜も私の目の前に、深夜だったので母を叩き起こし退治してもらいました、
はい。
母も慣れたもので私の叫び声だけで出たかと言って、うん、殺虫剤とティッシュを持って退治しに来てくれました、
はい。
それくらい自分で何とかしろですって。とんでもない、以前は頑張って戦ってみたりしましたが私に向かって飛んできてからというもの、今は敵前逃亡です、
はい。
夏が終わるまで奴の出没に怯えて暮らす毎日です、
うん。
お食事中の方がいらっしゃいましたら誠に失礼いたしました。
はい、ということですね。ゴキブリですね。
ゴキブリですね。ゴキブリですね。
ゴキブリです。
はい。
いやー、あれ、みんな苦手でしょ。苦手
っていうか、基本的にそうですね、うん。ゴキブリ、あ、可愛いっていう人いないですね。
いないですね。
まあ確かにね、妙な変な意志を感じることはありますね。
うん、ありますね。
で、前、蚊が進化して、視線入力装置を備えたんじゃないかっていう話したじゃないですか。
はいはい、
こいつはもともと持ってますからね、
うん、
ゴキブリは。
うん、
こう壁張ってて、あって気づいて、パッと見ると、止まります。
止まります。
必ずやつは止まります。
はい、
あ、しまった。実はあいつ、なんていうんですか、ふみさんごめんね、細かい描写で、
うん、
甲羅のテカテカしてる部分を、はい、裏っ側にこう首を、折り曲げるような形で、はい、
うん、
実は頭があるんですよ、
うん。
頭がないように見えるんです
よ、うん。
ってことは、ずっと下向いてるはずなのに、
うん、
なぜかこう、パッてこう見ると、やつ止まるんですよね。
はい。
だその、やつの甲羅のセンサーが反応して止まってるのではないかと僕は思うんですよね。
なんなんでしょうね。あれが、早いから嫌だね。
早い。
あれ、カブトムシ程度の速度だったら。
非常に人気出たんじゃないですか。
人気出たかもしれないですね。
はい、で、しかもね、力強いんですよ、ほんと、やつは。
うん。
捕まえると。
はい。
もういいよね。どうですか、文江さん。このような細かい話は。力強いんですよ。
力強いですよ。
深いし。はい。
そういうことでですね、頑張ってちょっと、退治して、まだお母さんに頼んだりね、いろいろ、新しい殺虫剤とかも出てますから、
はい、
試してください。
はい、聞きませんよ。
それでは、今日の一曲目聞いていただこうと思います。フェイスとエースで、月下賞。
この歌声どこ
中央自動車道の駒ヶ岳サービスエリアからお届けしております水曜日音楽堂本舗ですけども、はい、またちょっとねお便りを紹介しようと思います、
はいはい、
これはですね、S 様クラゲ様お忙しくお過ごしのことと存じます。緩急自在嵐山ライブ一般販売にかすりもしなかった京都在住のズンコだらわ、
ごめんなさいね、
ごめんなさいです、ライブのご成功を願うとともにリスナーの皆様の臨場感あふれるライブレポートを心待ちにしている今日この頃です、
はい、
さて本日はお二人にお願いがあってメールをいたしました。ただ普通にメールで内容を書いてお送りするだけでは到底お二人のお心に響くどころかお目にも止まらないような気がしてそんなことないんですけどね、いろいろ考えた末絵手紙を書きました。
はあ、
ラジオ番組に お送りするには不適当かと、書き上げてからも迷いましたがやっぱり諦められないのでお送りいたします。絵は下手くそだし起承転結は乱暴だしお恥ずかしい限りでありますが、ふざけてはおりません。本人は至って真面目です、お手に取って見ていただけるだけで幸いです。そしてご検討いただければさらに幸せですということでね、ヘナチョコ拳で未来を叩くズンコさんという方から、いただいたんですけど漫画になってるんですよ お便りが、
はあ、
でフェイス2エースにお願いというタイトルの、はあ、漫画です。エース様クラゲ様いつもお世話になっております。事務職員ズンコです。私の一日は、学生さん対応やパソコンによる書類作成など、昼休みはインターネットラジオにかじりつきフェイス2エースを聞きながら帰宅、
うん、
入浴中もフェイス2エース三昧、
ほう、
がしかしたった一つ足りないものが、それは楽譜
を、
フェイス2エースの楽譜集、フェイス2エースの出てるじゃないですか。
ありましたね。
ファーストアルバム。
はいはい、
あれを買い損ねた私、気がついた時には手に入らない幻になっておりました。
うん、
実は長年声楽レッスンに通っている私、美人で優しいマリ先生は、ズンコちゃん歌いたい曲があったら何でも楽譜持ち込んでいいからね、と言ってくださる。
うん、
声楽レッスンと言いつつ今まで歌った中には数々のミュージカル、J-POP、演歌など自ら持ち込みのほか私の声質に合わせて先生がチョイスしてくださったもの多数、
うん、
そうです先生歌いたい曲があります、しかし楽譜がないのです、
うん、
フェイス2エース様これまでの名曲の数々をぜひ、コード付きのピアノ弾き語り譜で出版してくださいませ。
お、
ギターは弾けなくてもピアノならという方々も多いはず、そして実現した暁には、
はい、
お稽古してお稽古してお稽古してお稽古して声楽チックにフェイス2エースを歌うのです基本裏声何卒よろしくお願いいたします。かなこあかしこヘナチョコ拳で未来を叩くズンコさんからね、こんな丁寧な漫画にしていただきましたけどもね、はい、譜面ですよ。
譜面ですか
ねえ、全然出てないですね。
出てないですね、
ええ、
しかも僕譜面書かない書けないしさあどうしよう、
さあどうしようですよね。
譜面ですね。
あれね、僕らが勝手にあの譜面出そうっつって出せるもんじゃないんですよね。
そうなんですよね。
あれ出版社から譜面出したいんですけどってオファーが来て初めて出せるんで、
はい、そういう仕組みなんです実は。
そうなんですよ。
あれも一応ね、うん、そういう何ですか、その著作権、
はい、
原版権にかかる、ものなので、
権利関係が、ね、
そうなんですよ、
存在するんでね。だからファーストアルバムの時は出版音楽出版社の方からね、出しましょうって言ってくださって出せたんですが、
はい、ですが、ここ最近は箸にも棒にもかからないですね出版社様の方からは、
ね、だからあれかな、歌詞をバーッと書いて、その上にこうちょこちょこっとほら弾き語りのね、月刊明星の付録みたいに、
付録ですよね、
コードネームを書くみたいな、はい、そんなのを
あれは別に関係ないんですよね。
いいんじゃないかな。
権利とかね。そうですよね。
そんな風なことも考えてみましょうかね。
そうですね。
ただできるかどうかちょっと分かんないんでね。それもね、それすらも。
そしたらですね。
うん、
誰でしたっけ。美人で優しい、うん、マリ先生。
マリ先生。
耳コピーしてください。
そうだ。
起こしてください。
お願いします。
ごめんね。
はい。
はい。
じゃあもう一つお願いします。
はい。 A さん、クラゲさん、こんにちは。
こんにちは。
岐阜県のコッチです。
あ、コッチさん、どうもどうもどうも。
最近すっかり秋めいてきましたね。はい、新聞でも今年はそばの出来が非常にいいという記事が載っていたので、はい、美味しい新そばでも食べたくなってきました。
はい、
わ、食べて。近所のお蕎麦屋さんでは店内に蕎麦柄も売ってあるので、
うん、
ついでに蕎麦柄枕でも作ろうかなと思っています。
いいですね。
そこでふと思ったのですが、お二人はこんな枕では眠れないとか、ツアーにはマイ枕持参だよとか、特別なこだわりはあるのでしょうか。うん、テレビでとあるアーティストの話を聞いていたら、ベッドのマットレスも持参してツアーを回るそうで、すごいなと思いました。すごいな
すげえ。
旅の多いお二人はどんな枕がお好みですか、とのことです。
そば柄枕いいですよね。
あれね、
結構頭の熱を取ってくれるんで、
うん、涼しいんですよね。
すごく熟睡できますよね。
僕はやっぱね、もういろんなところでもう下手したら地べたでも寝てるんで、うん、枕なんか、うん、もうどうでもいいので、あまりっていうか全然こだわりはないですね。
こだわりないですね。ただたまーにだけど、年に1回あるかないかだけど、やたらこうでかくて高くてふかふかの、
ああありますね。
あれは寝にくいですね。
このホテルのね、寝にくいですね。
なんか普通でいいのにって。
そういう時は僕抱き枕にしちゃいますね。
あ、
そうですね。どっちかっていうと僕そうだ、うつ伏せで寝るんで。
はい、はい。
気温うつ伏せなんで抱き枕系の方がよろしいですね。
いいですね。
はい、
抱き枕ってのは非常に人間の体の構造に理にかなってるんですよね。は
い、俺ね、ガキの頃、
うん、
ばあ様にうつ伏せで寝ると、内臓が圧迫されて病気になるよって散々怒られてたんですよ。
うん、
だけどどうやら話が違うらしい。
違うんですね。
うつ伏せその他抱き枕とかのああいう、うん、斜め、横ね、
うん、
がいいんですってね。
いいんですよ。
ね、それ初めてっていうか最近知って。覆されましたね。
うん、横寝でしかも寝返りをちゃんとね、定期的に。
そう
それは自分で知らない間に寝返り打ってるんですけどね。うんうんうん、でも寝返り打つことも大事ですしね。
はい、
まあコッチさんどうなんでしょう。コッチさんはどうなんでしょうかね。
どうなんでしょうね。しかしこの誰でしょうか。マットレス持参して回ってる
誰だろうね。
すごいな。
すっげえな。
君がそういうことができるやつ。どんなんで回ってるんでしょうね、そんなの。
あれなのかな、機材車かなんか。
機材車からマットレスグランと降りていくんですか。
うわ、
嫌ですね。
嫌だな、
そんな仕事したくね。
だったらなんかキャンピングカーからかのマレーじゃん ね。
もう
自分仕様のベッドにして、
まあ どんな甘やかされて育ったアーティストでしょうか。
そういうわけでね、コッチさんも旦那さんにぜひそば柄枕作って くださいね。
はい、
はい。ということで昨日は京都の嵐山だったんですけども、いやー、嵐山素晴らしいですね。
終わってからもお話ししましたけど、
うん、
ずるいっすね。
ずるいですよ。
ずるいっすよ。いろいろ寺院仏閣があって、見どころがこ
う
街中にいっぱいあって、
うん、
その挙句、その街の外れに、あんな素敵なところが。
あんな素敵なところがある
って、ね。ちょっとね、ずるい。
ずるい。で、反対がほら、東山の方行けばまた、ね。
ね、そうなんですよ。銀閣の上の山とか、ムササビ飛んでますからね。
ね
え。袋鳴いてますからね。
すごいですよ、京都は。
ずるい。
ずるいですね。でも、やっとそういうところに僕ら行けたんでね。
そうですよね。
いつもライブで来ると、ほんと街中しか行かないんで、
はい、
今回は非常に貴重な体験をさせていただきました。そして、嵐山にね、来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。ということで今日の2曲目を聴いていただきましょう。ソニックトレイル、
風を切って走り出して
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そういうわけでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。目の前にね、中央アルプスの山、ちょっと今日ちょっと雲がかかってますけどもね、でもやっぱり素晴らしい風景の中でお送りいたしました今回の、薄井峠音楽堂本舗ですけども、あれですね、さっきも言ったその嵐山、
はい、
紅葉のシーズンとかにまた行ってみたいですね。
もうね、どうしようもないですよ、こういうのシーズン行っちゃった日にはもう、
もう一歩も動けなくなるんじゃないか失禁するんじゃないかっていうね
ですよね。
あの景色のあの山が全部真っ赤になるわけでしょ。
ね、
うわ、僕あとね、あのトロッコ電車とか、
はいはいはい、
あのライン下り、
はい、
あれ昔から、ね、一度行ってみたくて、
ね、ですよね。
なんかの時になんかチャンスねえかな。
で、あの僕らがね泊まった渡月橋のあたり、
うん、
あそこまでまだ河原みたいな感じなんですけど、
うん、
そこから急に、
うん、
あの山あいの渓谷になってですね、
ね、
そのあの味を撮ろうかと思って。
そうなんです、
行ってみたいですね。
行ってみたいですね。もう渓谷といえばもう、
そうですね、谷萌えの餌、
谷萌えの私としては皆さん今頃ね、あのひょっとしたら、
あ、そうですね、
終わった後観光してるかもしれませんね。天気がちょっとあれなんですけども、雨あんまり降ってないといいな、はい、ということで、薄井峠音楽堂本舗、そんな中からお届けしましたけども、
はい、
またのご来店を、お待ちして おるんですけども、あのお便りの方ですよ、
はい、
このずんこさんみたいにね、絵手紙なんかも
いいですね、
いいですし、またあのくだらないネタでも結構ですし、リクエストとかね、
何でも
いろいろ何でも、お待ちしておりますんで、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。それでは、薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。走り抜けた